先月5月の31日にね、私久しぶりにさ、何年ぶりだかもう忘れましたけどもね、蒙古タンメン中本ね、食べに行きまして、で前食べた時ね、その本当に何年前だか忘れちゃいましたけどもね、もう辛くて、そのなんかね、その蒙古タンメン辛いじゃない？でその中でも北極っていうのがあるんだけどさ、それはもうさらに辛いわけ。さすがにそこまでは手出せなかったんだけど、結構スタンダードなね、その蒙古タンメンみたいなの食べて、で脳がジンジンしちゃってさ、でちょっと走り出しちゃうぐらい、食べ終わった後外に出てから走り出しちゃいそうになるぐらい辛くて、でそんなね、ちょっと思い出があるからさ、もうなかなかね蒙古タンメン行く機会なかったんだけど、たまたまね、やってたのを見つけてさ、蒙古タンメン久しぶりに食べてみたいなと思って。でさ、話ね、聞くのよ。周りで蒙古タンメン食べてる人がいるからさ。するとさ、普通のあったかい蒙古タンメンよりも、冷えたやつ。まあ、冷えたっつっても冷えてないんだけど、つけ麺っていうのかな。冷やし、蒙古タンメンみたいなのがあってさ。で、それだったら、辛さは辛いらしいんだよね。普通のよりもさ。一段階辛いらしいんだけど、その麺が冷たいから、その分逆にいけるよみたいな。辛さが少し収まるよみたいな。話を聞きまして。じゃあちょっとチャレンジしてみたいなと思ってさ。で、それで先月ね、たまたまタイミングがあって、じゃあ蒙古タンメン食べようと思って。行ったわけ。そんな本当にここ最近のね、蒙古タンメンなんだけど、今日ですね、先ほど知りまして、蒙古タンメン中本で、新型コロナっていうね、ニュースがあって、蒙古タンメン中本の店舗でですね、新型コロナウイルスの感染者の発生が確認されたと。で、突如として臨時休業を発表ということらしいです。で、蒙古タンメン中本の発表によりますと、2020年6月19日の時点で、渋谷店にて新型コロナウイルスの感染者発生が確認され、西池袋店と、新宿店では新型コロナ感染者と、なんか触媒した疑いがあると。じゃあ接触した触媒ってなんだ、接触した疑いがあるとね、いうことなわけだからさ、俺昔行ったの西池袋店、まあ行ったことあんのよ、その昔ね、その走り出しちゃいそうになった時は西池袋店で食べたんだけど、確か違ったかな、もう昔すぎて覚えてないな、うん、違ったかもしれない、大山の方かもしれんな、どっちだ？わからんぞ。全然覚えてないぞ。まあ、過去にね、多分、ラジオで話してる気はするんでね、その辺で事実関係はね、チェックできると思いますけども。で、私ですね、今回、その久しぶりに行った蒙古タンメン、渋谷店です。渋谷店初めて行ったんだよ。なのに、そんな渋谷店で、新型コロナウイルスの感染者がね、出てしまったということでね、危ない。あるぞこれは。俺が新型コロナウイルスにかかってる可能性は十分にあるから、気をつけないといけないなぁと思って。だからね、ちょっと外出の方はね、少し自粛しながらね、やっていきたいと思いますけどもね、まさかだよね。渋谷店でコロナ出ると思って。そこ行ってたとか、そんなことあるって思うんだけどさ。まあ、実際あったわけだからね。気をつけないといけないなというところで。でもそんなわけでね。まあ、今日も、蒙古タンメン、ね、食べたいななんて思いながらね。やっていきましょう。だってね、なんか臨時休業になっちゃったらね、食べられないですからね。そうそうね。なんかすごかったんだよ。蒙古タンメンそれ食べてるときにさ、めっちゃウーバーイーツがさ配達してて、 蒙古タンメンどうやって運ぶんだろうと思って。で、汁がこぼれちゃうじゃんとか思いながらね、すげえウーバーイーツ注文来てんなとかね、思った。ね、そんな記憶がございますけどもね。じゃあ、まあ、蒙古タンメンも頑張ってくれという気持ちをね、込めまして、今日もね、2時間程度、生放送やっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パル内藤の童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、ほんと久しぶりの久しぶりに行った蒙古タンメンで、まさかコロナがね、出るとは思いませんでしたけどもね、まあそういう星のもとに生まれてきているね、それが私パル内藤ということでね、まあ今日もやっていきたいと思いますけども、まあそんなところでしょうかね、今週は。なんか面白いことあったの?なんて、そういう風に聞かれても今週特にないんだよなーっていうのが正直なところで、ただね、結構お話ししたいことはある。面白くはないかもしれないけどもお話ししたいことはあって、今週ね、一冊の本をね勧めてもらったんですけどもね、リスナーの方に。その本がさ、またバチッと来てるんですよ。その話が少ししたくて、まだね、途中までしか読んでいないのでね、今日はね、その本のご紹介、前編という形でやっていきたいと思いますね。後編は来週という感じかなと思ってます。まあそれは後でね、ちょっとお便りをね紹介しつつね、本の紹介もしていきたいと思いますけどもね。まあそんな、なんか今のパルさんにこの本合いそうだなとかね、このタイミングだからこそ紹介したいとかね、もしそういう本があったりとかね、したらね、ぜひ教えていただけるとね、ちょっとまあ、タイトル見たりとかね、あらすじ見たりとか、内容見たりとかしてね、で、読むか読まないか決めたいと思いますけどもね、なんか、今、これすごい響きそうだなとかね、あったらぜひぜひ本とかもね、ご紹介いただけると、私、7月からね、無職でございますから、本読む時間が結構あるんだよね。で、人生迷ってますからね。そんな迷い子にね、最適な一冊、ぜひね、教えていただけるとね、休み中に読めるかなと思いますんでね。まあ、そんな感じで、まあ、何かおすすめの本があったりとか、あとは、まあ、休み入るんだったらこんなことしてみたらどうですかとかね、こんなところ行ったら面白いですよとかね、まあ、そんなあったらね、教えていただけると嬉しいなというところでございます。で、こちらはね、ぜひメールでね、お便りいただけたらと思いますんでね。じゃあメールの宛先をね、お伝えしたいと思います。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、ラジオ中読ませていただきたいと思いますし、で、リアルタイムでなければね、次回のラジオでご紹介させていただきたいと思います。という感じでしょうかね。ではですね、今週いろいろありましてお話ししたいことがあるんですが、その前に、告知をしておきたいと思います。告知はですね、名古屋オフ会。やります。これね、正式に確定いたしました。私、名古屋にですね、7月の3日、4日、5日に行きます。決定です。チケットも取りました。で、1日目の宿も一緒に取りました。2日目の宿は取っておりません。だから、ちょっとね、ガチガチにね、スケジュール固めちゃうとね、旅行の楽しみがなくなっちゃうから、結構イレギュラーなね、ことが起きるように、あまり予定はガチガチにしないで、 ゆとりを持たせておいた方がいいかなとは思っていて。じゃないと、予定調和で終わっちゃうじゃない、やっぱり。それあんまり、面白くないので。なので、ある程度はね、そういうことで、二日目の宿は取ってないので、それがね、どうなっていくのかも少し面白いかなとも思うし。で、そんなんあるんですけど、オフ会自体はですね、7月の4日にやりたいと思ってます。もちろん3日とか5日とか、時間がね、合うよとか、この時間だったら合うんだけどなとか、あとは、まあ、俺自身がね、今回、伊勢神宮に行こうと思ってんの。せっかくね、名古屋行くんだけどさ、名古屋に2泊3日した時に、2泊3日だと、なんとも時間を持て余すと。だったらそのついでに、隣のね、三重県行って、伊勢神宮行ってしまうのもいいんじゃないかなと思って。っていうのがあるんで、もし、4日のオフ会というのは、まあ、これは揺るがないんだけど、3日か4日か5日のどこかに、昼間ね、伊勢神宮行くっていうプランがあるので、それ一緒に行きたいよなんていう人がもしいたら、どうしようかなみたいなところもあるんです。で、伊勢神宮が今、コロナの影響で、朝は何時だっけな、めちゃめちゃ早いんだけど、で、終わりは15時で終わっちゃうのよ。なので、もう15時までに終わらせて、で、名古屋に戻ってくるの2時間ぐらいかかると思うから。で、行きがやっぱり行き帰りでね、片道2時間かかるから。往復で4時間かかるんだよね。結構あるんだけどさ。なので、まあでも、伊勢神宮、どっちがいいんだろうね。一人で気ままに行った方がいいのか、まあ、みんなでね、なんか何人かで、リスナーの方含めね、ちょっとツアー的な感じでね、行ってみるのが面白いのかちょっとわかりませんけどもね。ただ酒入ってないとね、あんま喋れないから俺。そうするとシラフで2時間とか電車の中で喋れるかっていうと、その自信もなかなかなかったりするんだけど。ちょっとその辺はね、皆さんの予定とね、私の予定とちょっとうまくね、合致すればね、一緒に伊勢神宮という選択肢もねありますけどもね、まあ、そんなんです。結構なんかやることっていうのがいくつかあるんだけど、それをねちょっとうまくね、パズルのピースをね、組んでいかないとね、今回なかなか難しくて、名古屋オフ会。まあ、だから確定で決まってるのは7月の4日。で、夕方。何時かな ?17 時かなからオフ会をしたいと思ってます。まだちょっと確定ではないですが、時間がね。でもまあ夕方からは、オフ会をしたいと思ってます。で、1次会ね、2時間なり3時間なり、ちょっと飲み食いして、で、その後、一応二次会、行って、みたいな、なんかどうなるのかなぐらいの。そこまでは確定かな。で、あと、7月3日の夜は、ちょっと、なんだろう、うん、ちょっとお食事をする予定があるので、なので、そのぐらいは確定しているに、というかスケジュールですかね。7月3日の夜と7月4日の夕方からっていうのは、これはもう決まった流れで、あとは伊勢神宮は昼間だからさ、3、4、5どの時間どの日にちに行ってもいいし、一応3日はね、名古屋にね11時過ぎぐらいに着くのよ。なのでそのまま伊勢神宮行くっていう選択肢は全然ありで、で、4日もオフ会の前に伊勢神宮行くって選択肢も全然ありだし、5日に、ね、オフ会終わった次の日に伊勢神宮をね、行って、で、帰りの電車がね、17時の電車で、帰ります。なので、 全然、間に合うんだよね。昼間、伊勢神宮行って、帰り帰ってきてね。で、名古屋から、新幹線で帰ると。一応今回、小玉でございます。プラット小玉。小玉は安い。ね。ありがたい。まあ、安いって言ってもそんな安くないんだけどさ。LCC のね、飛行機のは全然安いんだけどさ。東京からね、沖縄まで。LCC で行ったらね、6000円前後で行けちゃうところですけどもね。小玉はね、8500円しますから。高いっちゃ高い。ね。でも今回ですね、一応パックにして、で、決めました。で、パックだと少し安くなるんだよね。航空券じゃなくて、その新幹線代、小玉の新幹線の往復プラス、宿代で、26,000円でした。なので、普通に小玉でね、往復したら8,500円で、17,000円じゃない。で、まあ、宿代含めてね、26,000円ってことは、26,000円ってことは、26,000円引く17,000円だから。だから、3,600円で、初日の、お宿代は、発生してますよというところなんで。まあまあ、今のご時世ね、コロナで結構お宿が安くなってたりはするんだけど、3500円前後ぐらいで、まあ確実にその日泊まれるって言うんだったら、まあね、そこは宿を取っておいてもいいかなと思って。そんな感じでさ、まあなっておりますんで、名古屋オフ、ぜひ参加したいよって方、いらっしゃいましたら、私ね、ツイッターやってますから、ツイッターの DM でね、いただけますと幸いです。名古屋府参加したいんですけど、とかって言っていただければ、当日ね、何時からどこどこってお店で、集合になりますとか、会費はいくらになりますとか、まあ、そんなのをね、お伝えできるかなと思っておりますんで。まあ、実際ちょっと何人になるのか分かってないので、それによって集まる場所もね、変わってくるかなと思うんだけど、一応今の時点で、8人ぐらい、名古屋オフ参加する可能性の高い人がいらっしゃいますと。8人。俺含め9人。だから今の時点で、ね、ちゃんとラジオでさ、がっつり告知してない中でこれだからさ、どうなるんでしょうかと。ね、もうちょっと増えるかもしれないからね。10人超えてくると、ちょっと、宴会場にしないといけないかもしれませんね。もう大宴会場スタイルのオフ会みたいな。ね、よくわかりませんけどもね。だ、そんなわけで。まあ、早めにね、言っていただければと思いますんで。オフ会参加希望の方はそうだな。店の予約とかもあるからね。早めに言っていただけると嬉しいんですけど、まあ、来週の放送日までには、教えてほしいなというところで、6月の29日の日曜日までには、じゃあ6月28日の日曜日までには、教えてほしいかなと。ね。もちろん、タイミング的にはね、それよりも遅くなっちゃったとしても、お店のね、方で交渉して人数増やしてもらうとか、それは全然可能かとは思うんだけど、できましたら、それまでにね、調整いただけると、ありがたいなというところでございます。俺もね、ちょっと店とかね、探しとかないといけないもんね。全然名古屋の店がわからないからね。前回は手羽先の店にしたんだよね。風来坊とかっていう、手羽先のお店にして。今回はどうしようかなーって思うんだけど。また手羽先かなー。そんな手羽先、食べる?みたいなところもあるからね。今回は、 ちょっとどういうところにしようかね、それも考えなくちゃいけないなとちょっと思っておりますんで、まあでも分かりやすい食べ放題飲み放題みたいなので安いプランみたいなのがあるお店とかで、ちょっと名古屋テイストがあるみたいな、ねえかそんなのね、ちょっと分かりませんけど、まあ少しね探してみたいと思いますんでね、あのよかったら、名古屋オフ会ねやりますんでね、7月の4日ね土曜日、夕方まあ、17時ぐらいからねやろうと思ってますんで、ぜひぜひご参加いただけたらなと思っておりますと。じゃあそんなところでしょうかね、今週の告知で、あと今週話したかったことに関してはですね、そうね、特にないんだよな今週。まあ仕事がさ、そろそろ終わるわけですよ私。今日もね仕事終わって帰ってきて、まあなんかねやっぱり仕事大変だななんて思いながらね仕事してますけど、ね今日もちょっとね休憩行けなかったんだよね。休憩行くタイミング逃しちゃってさ、で気づいたらさもう13時間ね休憩何もなく突っ走るっていうね、そんなのもありましたからね、ちょっとしんどいななんて思っちゃったりはしたんですけども、まあまあね、で昨日もちょっとねあの休憩行くタイミングをね逃してしまってね行けずに11時間とかね、まあ、そんなありましたけどもね、まあまあ頑張りましょうというところで、あとあの残り1日なんでね、次私、火曜日水曜日お休みなんで、木曜日出社したらそれがラスト出勤になります。長い長い戦いでございました。5月の末でさ仕事終わるっていう認識でね生活してたから、6月末までまさかやるとは思わなかったもんね。1ヶ月としては長かったよね、なんだかんだで。あの働いて期間としては短いのよすごく、11日とかぐらいしか働いてないの今週が今月ね、だから少ないんだけど、とはいえもう心が一回途切れているわけじゃない、5月で、そこから6月いっぱいなんとか頑張るっていうのは結構しんどかったのはあったんだけど、でも別に手を抜いて仕事してるわけでもなくね、全力でやってますから、だからまあまあいい1ヶ月になったのかなとも思うんだけどさ、いやでもね本当まあ良かったのかな、結局1ヶ月ね働いたわけだから、まあ有給もね全部消化させてもらえたし、で働いたわけで、1ヶ月前に辞めちゃってたらさ、なんだろう、お金もさ、まあ言ったら、まあ今だといくらぐらいなのかな、通常だとさ手取りで20万ぐらいは手取りになるんだよね、額面25ぐらいで手取りで20ぐらいなんだけど、多分まあ一応コロナの影響があったりとか、あとは有給消化だったりとか、まあいろんなもろもろで、おそらく手取りとしては18とか17とかになっちゃうのかなと思うんだけど、でもさ1ヶ月ね働いたことによって17万稼げたって考えるとさ、まあそれはそれでね良かったなと思って、1ヶ月前に辞めちゃってたらねその17万はないわけだから、だからなかったはずの17万が現れたっていうことで、この17万をねうまく活かしていきたいというふうには思っておりますけどもね、まあこの17万で何を買うんでしょうか、ゲーミングノート PC を買うんでしょうか、私はなんか買わないで終わりそうでね怖いんですけどもね、先週ゲーミングノート PC 欲しいからとクラウドファンディングするわみたいなね話しました私、結論 しません。一週間考えましたが、多分しないですね。9割5分ぐらいはしないと思うわ。何か昨日ね、迷いがあって。なんか、もしかしたら、やっぱクラウドファンディングするわってなる可能性もあるけど、ほぼないね。9割ないわ。っていうのも、なんかめんどくさいと思って。そのめんどくさいって理由は、やっぱりノートパソコンね、ゲーミングノート PC 買うにあたって、人様からさ、お金をいただくわけじゃない?で、それは別にゲームしたいからパソコン欲しいんで、ね、クラウドファンディングでお金くださいって。まあ、そう囚われるのもあるけど、普通に今、このラジオ放送を、まあ、YouTube ライブでね、配信してますけど、これも、もうすでに不安定な状況なのね。パソコン自体が。なので、さあどうしようかなと。配信、最低限の配信すらできない状況。まあ、できてはいるけども、その配信すら少し不安を覚える状況。ね、たまに、なんか音が飛んじゃったりとか、で、録音が止まっちゃったりとか、で、パソコンのね、ファンがすごくて、ね、ジェット機で飛んでっちゃうんじゃねえかみたいなのがあったりとか、まあ、いろいろとね、もう、ラジオ配信だけをやるにしてもね、このパソコンだと正直辛いのはあります。なので、どのみち新しいパソコンは必要なんだよね、っていうのは、まずあって。だから、より良いクオリティで、より頻度をね、多く、ラジオ配信、あと普通の動画配信、あとは、まあ、プラスアルファもしあれば、ゲーム配信。それはもうやんないかもしんないけどもね。をするために、機材をね、やっぱりちょっと、新調しないといけないと。なので、ぜひ、クラウドファンディングでね、協力してもらって、新しい配信環境、ちょっと整えさせてもらったら、より良いクオリティの高いね、放送、あとは頻度の高い放送を提供できますよ、というふうに思ってはいるんだけど、でも、やっぱ、ねえ、やっぱ一口5000円なり1万円なりするわけじゃない?それをさ、出資してもらったらさ、やんなきゃいけなくなるじゃない?完全に。その、結局やるんだよ。やるんだけど、やんなきゃいけない状況でやるのと、やりたいからやるのと、また違うじゃない?それ強制的にさ、なんか義務としてやんなくちゃいけなくなってくるのが、ちょっとしんどいのかなって思って。なので、そのパソコン買うのは自分のお金で買った方が心が少しいいのかなと、健全かなと思って、これが人からね買い与えられたものになっちゃうと、そこに義務がやっぱり発生してやらなきゃになっちゃうのはあんまり良くないなと思って、なのでパソコンは自分で買いますと。さっきのね、まあ、1ヶ月余分に働いて17万なりね、入ってくるんであれば、そのお金で買えばいいし、もしくはね、まあ、給付金ですよ。特別定額給付金。もうこれがね、私申請しましたら、10万円ね、振り込みますよっていうお手紙来まして。これはね、6月の23日頃、に、振り込みますっていう風にちょっと通知が来ましたから、なのでそこでも10万円ありますしね。だからパソコンは普通に買うことはできるんだけど、さあどうしよっかなーみたいな。結局俺いつもこういうところでね止まっちゃうんだよね。もったいねえなーって。なんかもうちょっとこうしたらあと1年いけるとかないかなみたいな、いろいろ考えたりするんだけど、でもさすがに今の Mac がちょっと限界を迎えつつあるから、あと一回メンテしたいんだよね、このパソコン自体を。 で、メンテするにあたっても、もう一台パソコンがないと、メンテもちょっとできないんだよね。メインで使っちゃってるからさ。だから、そういう意味でも、一台 Windows マシンはちょっと必要で、そうすると、やっぱ Windows のゲーミングノート PC を買うっていうのは、まあ、ありな選択肢かなと。で、俺迷ってるね、パソコンがいくつかあるんだけど、だいたい12万円なわけ。でも12万円って高いじゃんって思うんだけど、意外と、普通の Windows のパソコン見に行くじゃん。あの、電気屋さんとかに。ゲーミングでも何でもないのに、15万とか20万とかってパソコンいくらでもあんだよね。そう考えると、12万円のゲーミングノートパソコンって、めちゃめちゃ格安だよねって思って。まあそういう風にね、思い込まないとやっていけないところもあるんですけども、だから、ちょっと12万円ぐらいで買えるノートパソコン、ね、ゲーミングノート PC をちょっと探そうかなと思ってます。6月中かね、買うなら、6月中に買えるんでしょうか、私はね、本当にビビっちゃってますけどもね、なかなか買わないから、10万超えの買い物なんていつしたよっていうと、ほんとその、iPhone XS を、まあ、買った時、まあ、それも分割だからね、直接10万円ってわけでもないんだけど、とか、で、その前は、やっぱりこれ、MacBook Pro が12万とか、13万とか、した記憶がございますけどもね。だからさ、もう全然、そういう高い買い物はね、あんましないんですけども。まあ、パソコンぐらいだよね。でもそれだって10万円以上のパソコン買ったなんて初めてだしね。初めてでもないか。その前にあったのかもしれないけども。でも、一個前は Asus のパソコンで6万円ぐらいだったからね。だからそれでもさ、まあ、動くは動くんだけど、ね、スペックがね、さすがに、ちょっと耐えられないかなと思いますんで。まあ、長く使えるね、いいパソコンが欲しいというところでね。まあ、ガレリアか、MSI か、はたまた、ね、第三の勢力かね、わかりませんけどもね、ちょっとゲーミングノート PC を買う予定ですと。別にゲームするわけじゃないんだけどね、そのメインで。ただゲーミングノート PC って、配信向きなのよ。パソコンのスペックも。配信向きだし、あと、動画編集とか、そういうのにも向いてるのよ。だから、名前はゲーミングノート PC って言うけど、ゲームするためだけのパソコンじゃなくて、普通に、クリエイティブな、何か作業をする、時に、結構力を発揮してくれるので、そういう意味で、ゲーミングノート PC を選んでるってところはあります。正直ゲーム別にしないからね。クラフトピアっていうゲームだけがちょっと気になってはいるけども、それ以外は別にゲームしようとも思ってないし、まあ、もちろん、なんだろうね。面白そうなゲームあればね、もちろんそういうのも配信していけたらいいなと思うし、とは思うけど、ゲーム、みんなでワイワイするのってね、対戦ゲームとかはね、楽しいけどさ。そうじゃないとなかなかね、楽しめるかどうかわからんのと。あと、対戦ゲームだってさ、やっぱ主流はね、FPS みたいなさ、ああいう戦争っぽいやつじゃない。全然、興味ないんだわ。拳銃使ったりとかして戦うゲーム、戦争とか。全然興味なくて。酔っちゃうし、上手くないし、そもそも戦争にあんま興味ないしっていうところなんで、だから別にってなっちゃうんだよね。なので、まあクラフトピア、ちょっとファンタジー要素のね、あるようなゲームの方が個人的には好きなので、 そんなところでしょうかね。まあまあ、そんなわけで、来週もしかしたら、買ってるかもね、知れませんね。ゲーミングノート PC ね。まあそんなところでございます。じゃあ、あとはですね、他に今週話したかったことなんだけども、そうね、仕事の話ちょっとしとこうか。一瞬。まあ、仕事ね、もう終わるわけなんですけどね。ただ、職場で、もうバレちゃって。いろいろと。前に、ちょっとしたね、会社の、まあ、会社のなんかページというか、そういうところに、ね、ちょっと書き込みをされてしまって、ね。まあ、私、パル内藤が、童貞ネットやってるみたいなね、いうのがわかるような書き込みをされてしまって。で、それね、書かれた時に、ちょっと言われたの。なんか、内藤さんって、なんかやってたんですかみたいな。で、ちょっと、会社のね、スタッフの人に聞かれたことがあって。そのね、いろんなその書き込み見られて。で、ああ、なんか昔、ちょっと本名で、ラジオみたいな、ちょっとネットラジオみたいなのやってて、みたいな。で、調べるとね、本名を調べると、昔やってたさ、本名ラジオがポンポンポンって出てくるわけ。で、一応ごまかしてはいたんだけど、さすがにごまかしきれねえと。もう、童貞ネットって名前出ちゃってるし、パルナイトって名前出ちゃってるし、もう逃げらんねえわけよ。そんなんでさ、もう、ね、俺も辞めるってところだからさ、会社の人もね、辞めたらどうするのっていう風に話が、やっぱ出るんだけど。やっぱりさ、YouTuber とかで、やってくつもりなのとか言われて。バレとる、バレとるって。釣りとか好きそうだよねって言われて。いや、バレとる、バレとると思って。だからさ、なんかね、もう完全バレてんだと思って。だから、まあ、YouTube とか、なかなかそんなんで食っていけたらいいんですけどね、みたいな、いう話でさ。だからちょっとね、YouTube、ね、YouTuber ですよ、私、完全に。会社の方、中では、パル内藤さんは YouTuber だと思われておりますと。だから困ったもんだなと思って。もうそんなね、バレ方してたらさ、ちょっとやっていくの大変だよね、仕事もね。だから、まあね、みんな俺の本名知ってるでしょ、多くの人は。いくらでもね、だって調べればいくらでも出てくるわけだからさ。でもそれをさ、あんまり悪いように使うのは良くないぞっていうね。実際困るからね。まあ、今回は俺のちょっとしたミスもあったと思います。でも別に俺会社の名前とかも言ってないし、どこで仕事してるとかまで言ってないし、できる限り、絞られないように配慮してきたつもりだったんだけど、一個配慮が抜けていたというのは、本名、フルネームの本名で、検索すると、会社がバレるっていうような、状況にしてしまったのがあるんだよね。それはちょっとね、そんな風になるとは思わなかったからさ、ちょっとね、悲しい結末かなとは思うんだけど、まあ、かといってね、それで本名でね、俺の勤めてる会社を見つけたからといって、そこから何かしちゃいかんぜよと、ね、訴訟ですよこんなのは、ね、訴訟したらゲーミングノート PC 買えるぐらい。お金もらえるかしらってね。 だったらちょっと頑張るけど、なりますけど、今ね、そういう訴訟とかさ、そういうムードがあるじゃない、世の中的に。だからね、勝ちやすいかもしれませんけどもね。まあそういうのやるかっすよ。いや、まあやらないと思うんだけどさ。だからね、そういうのもあるじゃん。逆に恨み買っちゃうのもあるわけだからさ。やめといた方がいいよってね、私は思いますけどもね。まあほどほどにね、人に恨まれない程度にした方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあそんなね、今後はまあ別にお礼に対してだけじゃなくてね、周りの人に対してもそのプライベートな部分でちょっと困る可能性のあることっていうのはあんましない方がいいよって、うん、って思いますけどもね。まあそれをちゃんとね感じ取ってくれる人であれば、うん、そんなことはしないのかもしれないですけどもね。まあそんなお話でございます。なので私はもう今社内では YouTuber となっております。何にもしてないけどね、 YouTuber らしいこと全然してないからね。辛いカップラーメン食べましたとか、ね、そんなしかないからね。だからこれからね、仕事休みになったらね、会社のね人たちの期待に応えるためにもね、 YouTuber としてねちょっと頑張っていかないといけないなとは思ってますけどもね。YouTuber、YouTube に動画載っけてりゃね、YouTuber ですからね。まあそんなところでございますな。じゃああとですね、他に今週話したかったことなんだけども、そうね、まあ、あれだな、日曜日、例のごとく、競馬ね、競馬の予想配信してたんですけども、まあ残念ながらね、外れてしまって、惜しかったなと思って。本当にちょっとした差でね、外れ馬券になるか、万馬券になるかね、わかんないようなレースでさ、惜しかったなと思って。で、まあそんなね、お馬さんトークをね、日曜日している中で、とあるリスナーの方がさ、パルさん、ヨーヨーとか始めてみたらどうですかみたいな、コメントくれた人がいて、ヨーヨーかと思って。それハイパーヨーヨーなのかなとかって思ったら、なんか今違うらしいね。ハイパーヨーヨー超えてきてるっぽいんだけど、フルメタルヨーヨーってあるらしいんだよね。これが何なのかはわかんないよ。フルメタルヨーヨーとハイパーヨーヨーはなんか同じものなのかもわかんないし、何なのかわかんないんだけど、でも今結構そのフルメタルヨーヨーってのが流行ってるらしく、面白いと。だからパルさんちょっとやってみたらどうですかって言われてさ、それいくらすんのって聞いたらさ、6000円って言うのよ。6000円すんのと思って。でもそれは本当にスタンダードセットみたいなやつで、スタンダードセットっていうかその、なんかね、クラウンってのあるらしいね。フルメタルヨーヨーのその、なんだろう、メーカーじゃなくてなんて言うんだろうね。そういうブランドというかわかんないけど。クラウンってのがあって。それ6000円すんだけど、それにプラスアルファいろんなオプションがあるわけじゃん。で、何の遊びするにしてもさ、そういうなんかおもちゃ買ってする遊びの場合ってさ、そのベースがありつつ、何かしらね、オプションをつけてったりとかさ、そんなあるわけじゃん。だからね、フルメタルヨーヨー、始めるにあたって1万円ぐらいかかるらしいんだよね。いや、1万円は俺今、出せないよと思って。ヨーヨー一つにさ、面白いかもしれないけどさ、いやさすがにちょっとそれは出せんなと思って。そしたらもっと安いのもあるよって言われて。それ3000円ぐらいっていう。まあ、3000円だったらみたいな。まあ、込み込み3000円だったらいいけどね。そのスタンダードな大元が多分3000円とかだから、だからさ、どうなんだろうって思ってね。他いろいろね足したらさ、 5000円とかいっちゃうわけじゃない。5000円ヨーヨーに使えんよねと思ってね。まあまあそんなんでさ、でちなみにこのフルメタルヨーヨーって昔さ、その大道芸人の人とかがさ、よくやってたさ、ジャグリングっていうの、ディアボロっていうさ、変ななんかコマみたいな、コマかな、コマうん、コマがあんじゃん、コマとコマを繋いだみたいな形の、全然わかんない、そのリボンみたいな形のさ、全然わかんねえな、うん、まあそんなあったわけよ。でディアボロってのがあって、でそれに形が似てるんだよね、フルメタルヨーヨーって。だからなんかね、面白いなーなんて思ってさ、でなんか渋谷にさ、ヨーヨーの専門店があるらしいの。でそこってヨーヨーの世界チャンプがなんかやってる店らしくて、それちょっと行ってみようかなと思ってさ、渋谷に出たわけで、ねあの Google マップでさ、そのヨーヨーの店、ちゃんとね検索してさ行ったんだけどさ、入り口が分かんなくて、全然。ちょうどあそこの代々木公園の入り口、渋谷の駅からまっすぐ行って、で代々木公園の入り口行くところあるじゃない、 NHK ホールとかのさ近く、デイリー山崎とかあるところなんだけど、そのさデイリー山崎のさ裏側ぐらいにあるのよ、Google マップはそれを指してるわけ、そのヨーヨーの店あるよ。でもさ、どっからも入れないんだよね、そのビル。どこにあん、どこから入るんだろうみたいないう感じになっちゃっててさ、で結局そのヨーヨーチャンプの店は見つけられず入れず、で、まあ、せっかくだからと思って、まあビッグカメラとかのね、おもちゃ売り場とかだったら売ってっかなと思って行ったんだけど、売ってなくて、で山田電機のおもちゃ売り場だったらでかいから売ってんだろうと思ったら売ってなくて、ハイパーヨーヨーすら売ってない、そのなんかなんなんだろうね。まあベイブレードとかも結構もうエリアは狭くなっちゃったりとかしたし、そうね、剣玉とかもそんなないし、ルービックキューブもそこまでなかったし、でもないない言いながらも あるはあるんだよ、でもないんだよね、ヨーヨーが、そのハイパーヨーヨーすらないの、フルメタルヨーヨーなんてもうさらにないのね。でその後ビッグドンキホーテも行ったんだけど、ドンキホーテってそういうさおもちゃ置いてたりするじゃない、意外と。だからさ置いてっかなと思ったらドンキホーテにも置いてなくて、全然巡り合えねえなと思ってさ、せっかくね安く売ってれば、まぁ、ちょっと初心者向けのやつねやってみるのも面白いかななんて思ったんだけど、意外と売ってなくて、まぁ、これはねまた次回ヨーヨーチャンプの店で探して、なんとかちょっともう探すまでがねなんか RPG みたいになっちゃいますけどもね、まぁ、そんなんでねちょっとヨーヨーを始めてみるのも面白いかななんてねちょっと思っておりますけどもね。まあ一回そのハイパーヨーヨーじゃなくてね、そのフルメタルヨーヨーをねやってみたいっていうのはあるからね、ちょっと面白そうかななんてねちょっと思いましたっていうお話でございます。じゃあお便りとかもいただいてるから読んでいきましょうかね。お便り、ラジオネーム、結構お便りねいただいているので、まあ一つずつねご紹介していきたいと思います。ラジオネームパルさんの3倍クズさん、これ先週読もうとしてね最後読まなかったやつなんですけどもね、今週読ませていただきます。 ガチの悩み相談していい？俺の職場の部署って少人数で回してるんだけど、一応俺が管理職ってことで管理してるんだ。人数は俺含め5人。俺が33歳で他はみんな60歳前後。そんで俺がシフト決めたり仕切ったりしてるんだけど、なんせおじさんたちからすると子供の歳と変わんないんだよね。だからも直接文句みたいなのはさすがに言ってこないんだけど、一人のネチネチ陰湿おじさんが明らかに陰口を言ってるんだ。他の部署の人にあることないこと言ったり、ひどい時には俺に聞こえるように言ってきたり、子供みたいな歳のやつにこき使われたりするのが相当イラついてるんだと思う。上司に相談しても、無視しとけばいいよって言われるけど、さすがに限界。なんせ部署内の距離が近すぎて常に一緒にいるから。なんか張り切って管理職になって数年経ったけど、なんか疲れてきちゃったよ。子供がいなけりゃ今すぐにでも辞めてやるんだが、なんせ地方だし仕事も大してないし、あったとしても今より高い給料もらえるとも思えないし、パルさんならどうする？ちなみにそのネチネチおじさんが定年退職の年まではあと4年あるから、少なくともあと4年は一緒。上司もこのおじさんが変人とは分かっているんだが、人が少なくてそのおじさんに頼らざるを得ない感じというね、お便りいただきました。ありがとうございます。もうガチ悩み相談ということなんですけどもね。まあ私もね、その職場だと、一番年上ですよ。で管理職の人はね、俺年下ですよ。そういう意味ではね、まあ近い構図を体感はしていますが、まあ別に俺は年下だからとか年上だからとかっていうのはあまり気にしないタイプなので、ね、仕事として全部ね、割り切るって言ったらまたあれだけども、仕事なんだからとね。まあ仲良くなったら話は別だけどさ、まあ別に仕事なので、もちろん年下にだって敬語だしね、それも当然だけど、だし上司なんだからっていう意識でね、対応しますけど、まあそうじゃない人ももちろんいるわけよね。うん、年下なのに生意気だぞと思ったりする人はいるわけで、それがね、今回ね、パルさんの3倍クズさんのところで言うと、そのネチネチおじさんで、ネチネチおじさんはあと4年で定年退職と、あと4年我慢しなくちゃいけないと、どうしたらいいんだと、4年も我慢できんぞというね感じだと思うんだけど、俺はね、アドバイスなんていうのはなかなかできないもんですけども、でもその人とやっぱもう向き合うしかない気はすんだよね。その癖の強い人ってさ、なんだろうね、その扱い方次第でさ全然変わると思うんだよね。で、どういうタイプの人なのかがちょっとわからないから何とも言えないけど、そういう人ってさ、別になんか会社のお荷物ってわけじゃないんでしょ、全然。ただ変人というか、少し難しい人というかであれば、わかんないけど、一つのパターンとして頼るっていうのは一つ方法としてありかなと思ってて、この人がどういうタイプかによるんだけど、意外と癖の強い人って頼られると弱いというか、なんかいいよいいよやってやるよみたいなね、なるわけだから、頼っていくっていうスタイル、管理職ではあるよ。ただ、で、33歳で管理職、素晴らしいことだと思うし、それもまたね、同時に大変かなと思うんだけど、 でも、まあその、管理職だから、とかっていうよりは、まだ若輩者なんでっていうね。〇〇さんの力が必要なんですよ、つって。ね。助けてくださいと。ね、力貸してください、つって。しょうがねえな、つって。何を力貸してほしいんだ、つって。とかさ、ほんといっぱいいっぱいで、ちょっと、なんか、ちょっと力貸してくださいよ、って言うと、しょうがねえな、やってやるよ、つって。うん。どこからどこまでやればいいんだ、つって。そういうのもあったりするからさ、頼られるのがなんか嫌いな人と嫌いじゃない人がいると思うんだけど、この手の人ってなんか頼られんの嫌いじゃない気がするんだよね、ネチネチおじさん系って。だからまあもちろん仕事をしないとかね、サボるとかっていう人だったら話別なんだけど、そうじゃないんだったら頼っていくっていうのは一つかなとは思うね。いいじゃない、自分の方、自分はね、子供みたいな歳なんだったらさ、子供と同じようにさ、お父さんとね、ちょっと力貸してよっていう感じでさ行くと、しょうがねえな、そのしょうがねえなとかさ、仕方ないなとか、そういうところに持っていけると、俺はいいんじゃないかなって思ったりするんだよね。なんか、頼られると嬉しいっていう人はやっぱしいるんだよね。で、意外とキャパもあったりするからさ、そういう人に限って。だからキャパがない人だって、頼られればね、やっぱり返してあげようと思うし。それがね、こういうちょっと悪の強い人ってさらに頼られんのって嫌いじゃないと思うんだよね。わかんないけどね、その人によるからさ、もうちょっと詳しく聞かないとわかんないんだけど、その人の特性は。でも一つそういうのもあるかななんてちょっと思いまして。頼ってみる。そういうのが、一ついいんじゃないかなと思います。で、それでうまくいかなかったら、あと4年間我慢するとなかなか大変だね。まあ、他の道をね、模索するしかないかもしれないですけども。まあ、一回そういうのもね、トライしてみると。まあ、頼ってると思うけどもね、そのうまくね。でも、せっかく、その人の子供ぐらいの歳っていうのもね、逆に利用して、お父さん世代に頼っていくっていう、ね、心強いっすよって。やっぱなんとかさんいてくれるとすごい助かりますよ。心強いっすよ。助けてください。力貸してください。ありがとうございます。ね、そういう感じのやつ、が、私はいいんじゃないかなーなんてちょっと思いました。ね、ガチ相談という中で、これでちゃんと答えられたかどうかわかりませんけどもね。個人的にはそんな風に思います。というところ。じゃあ、あとはね、いただきましたお便りも読んでいきましょうか。ラジオネームどれかな？こっちを、もう行っちゃおうかな。もう行っていいかな。じゃあもう行こう。何を行くんだ？そう、このお便りを読みます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、Kindle で面白い自己啓発本があったぞ。今回は無料なので安心しろ。タイトル、モバイルボヘミアン、本田直行&よすみ大輔さんの本ですと。7月13日まで Kindle 版が無料らしい。ダウンロードして しても7月13日を過ぎると読めなくなるかもしれないからちゃちゃっと読んどいた方がいいかも。本田直之は知ってるよな。レバレッジ仕事術シリーズの作者、ノマドみたいな言葉を流行らせたことで有名。四隅大輔はパルさんが前に読んでた自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことって本の作者だ。これから39歳無職になるパルさんに対する人生訓がいっぱい書かれている。作中で結構パルさんっぽい主張しているから読んだら身になると思うよ。せっかく良い iPhone 持ってるんだし電子書籍読書に使おうぜっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そんなわけで、今日ね、まあラジオの始めでも少し言いましたけども、ちょっとバチッと来ている本がありますと。それがこれ、モバイルボヘミアン。まだ途中までしか読んでないんだけど、バッチバチなんだよね。ぜひね、紹介したくて。でね、その羊狩り水族館さんがね、ご紹介してくれた通り、今無料なのよ、 Kindle 版。だからこれはもしかしたら Kindle 版ってなんだろう、Kindle 持ってないとダメなのかな、わかんない。私は Kindle Fire HD で、 Kindle Fire HD 7みたいなの持ってますけどもね、一応無料でダウンロードはできましたんで、これをねちょっとご紹介していきたいと思うんですけど、いやーね、読んでくとさ、その俺の考え方とかが結構重なるところがあって、まあただね、なんと言えばいいんでしょうか、俺の考え方だったりとか、俺の行動だったりとか、俺が今後どういう風にしていこうとかっていうのって、なんか地に足ついてないと思うのよ。で、このモバイルボヘミアンの作者二人は地に足ついてんだよね。だからね、パルさんはパルさんで、まあ、近い感じあるかもしれないけど、結局じゃあちゃんと形にできるのっていうと、いやできないでしょって思われると思うんだけど、俺も若干そうは思ってるんだけど、ただそれにしても結構同じようなこと言ってたりとか、同じような行動してたりとか、同じような考え方してたりするから、だから能力のあるパルナイトみたいな二人だと思うわ。能力のあるパルナイト、そして能力のないパルナイトっていうね、そういう二つのパルナイトがいますから。能力ない方は悲惨ですよ、本当にね。夢や幻想ばっかり語ってっから。で、ね、能力ないからさ、あんまできないで終わっちゃうんだけど。でも、なんか、今すごく悩んでるわけ。好きなことが何だかもよく分かってないし、どうありたいかとかも分かんないし、どうなったら成功かとかってのも全然もう分かんないわけ。夢が分かんないわけ。そんな中でこの本を読むと、もしかしたら見えてくるものがあるんじゃないかなって思ったりとかして。すごくね、今、いい本に巡り会えたなと思って。このタイミングでね、この仕事辞めるこのタイミングで、で、本教えてもらって、しかも Kindle でね、無料で読める。しかも過去にね、読んだことのある、ね、自由であり続けるために、20代で捨てるべき50のこと、っていうのを書いた作者の人、だったりとか、やっぱ俺が憧れがあるノマドっていう働き方。その、俺が、やっぱり、仕事辞めるにあたっていろいろ考えたこととして、どういうのがストレス感じるのかなっていうと、 時間に縛られるっていうことがすごくストレスを感じるのよね。だからそれを少しでも解消するっていうふうに考えると、そのノマドみたいな働き方っていうのは多分俺には合ってるというか、俺が多分ストレスをなるべく少しでも感じなくなる方法として一つかなと思っていて、でもそれもね、もちろん能力がなくちゃさ、ノマドなんてやってきるわけないんだからさ、まあ難しいわけなんですけども、まあそんなわけで、いくつかその読んでいた中で気になるね、そんな、文がありましたので、ぜひちょっとご紹介していきたいと思います。そうだな、何が面白かったかな、これかな、うん。その作者が二人いて、二人がね同時にね、それぞれね文章を書いたりとかしてるわけだから、この章の最初は、本田さん、この章の二番目は、よすみさんっていう感じでね、順番号に書いてったりとかしてるんだけど、で、よすみさんが大輔っていう名前なんだけどさ、で、本田さんがね書いてた文なんだけど、これご紹介。僕も大輔もハワイとニュージーランドへ移住が実現するまでに約15年という偶然にもほぼ同じ準備期間と実験期間を重ねている。そして今40代後半の二人が20代の時に描いた理想の生き方を手にしたのは共に39歳の時だっていうのね、とかあって、俺今39歳だぞと思って、39歳で仕事辞めて新しい何かを探そうとしてるぞと思って、すげえな、いいタイミングだなと思って。でさ、そのねえ15年っていう期間準備したりとか実験とかしたりとかしてって書いてあるんだけど、俺もこのラジオさもう11年半やってるわけで、童貞ネットっていうサイト自体はもうもっと長いわけよ。何年やってんだ童貞ネット。ちょっといつからだったか調べましょうか。ドメインを取ったのが2002年だから18年前に取ってるわけで、そこで日記書いたりとかね、それから少しずつ延長線上でね、こうやってラジオやったりとかネット配信したりとか、まあいろいろやってきたわけだから、やっぱ十数年っていうところも一緒だし、で39歳っていうところも今ドンピシャだったから、なんか運命少し感じるよねと思って、でどういう生き方がしたいのかなとかっていうのをさ模索してるわけじゃない。まあ似たようなもんだよなとは感じたりするわけよ。で今回この本の名前、モバイルボヘミアンっていう名前なんだけど、で書いてあることとしては、モバイルボヘミアンという生き方は要はシンプルに自分らしくいられる時間をできる限り長く持つための方法であり、仕事、表現、生活のクオリティを極限まで引き上げるための考え方なのだというのが書いてあって、いいなぁと思って、モバイルボヘミアンのねちょっとありがたというかね、自分らしくいられる時間をできる限り長く持つための方法と。だからそのワークライフバランスを、仕事を中心にバランスを考えるのではなくて、ライフを中心に生活ね、日常生活を中心に考えて、それで仕事をね組んでいくっていう、まあ、そういう方向性なのかしらみたいなねところなんだけど、で、あと書いてあることが、人生に置き換えると、 今この瞬間にこれができなきゃとか、あれができなきゃということは実はどうでもいい話で、今このモバイルボヘミアンを読んだあなたが、来たるべき時代に自分がどうなっていたいのかを考えて実行していくということ、それこそが自由をつかむために大切なことなのだって書いてある。なるほどなと。自由をつかむために大切なことは、今これができなきゃあれができなきゃということではなくて、来たるべき時代に自分がどうなっていたいのか、それを考えて実行していくことがってことなんだよね。だから今それを考えてる最中じゃん、今ちょうど。どうあるべきか、どうなりたいのか、何を実行していけばいいのか考えているところだったから、なんかそういう時にこんな言葉を言われるとハッとなるよね。で、あとはですね、これだね、ワークスタイルではなくライフスタイルを基準に住む場所を選ぶっていうとあって、共通しているポイントとして、仕事の拠点東京より生活費が安い、治安がいい、自然豊か、水際、住民がフレンドリー、英語圏、紛争やテロのリスクがないことなどあるが、長く住むようになってもう一つの重要な点に気がついた。それは僕たちが暮らしているニュージーランドもハワイも多くの人が訪れたいと思ってくれる特殊な場所だということだ。人生において結局人との出会いが最も重要な起点となるって書いてあるの。なんかさ、俺このね、モバイルボヘミアンの、まあ、言いにくいんだけどさ、モバイルボヘミアンの生き方っていうのがさ、結構旅行しがちなわけ。東京に拠点を構えつつも、ニュージーランドだハワイだに行きつつ、他の国にも転々として、で別にね、どこでも仕事はできるから、なのでそういう世界をね、一応いろいろと巡り歩いているという感じらしいのよ。で俺もさ、ついついね、ついこの間言ってましたけども、沖縄に移住したいという話してたと思うんだけど、なんか似てるんだよね。東京というか、まあもちろんこっちに戻ってくるのはさ、友達とかもさいるわけだしさ、親とかもいるわけだし、こっちにはこっちで戻ってくるっていうのはありつつも、沖縄に移住してそっちで暮らしたいっていうのもあるじゃない。しかも沖縄ってどうって。多くの人が訪れたいと思ってくれる特殊な場所なんだよね、ここも。だからさ、なんか、重なることがすごく多くて、言ってることがさ、沖縄移住とかって、あんま考えないじゃん。まあ、普通の人がって言ったらまあ誰だけど、普通はさ、会社員で働いてさ、で、まあ、地に足つけてさ、で、子供を育てたりとかさ、するわけじゃん。家買ったりとか。でも俺はもう違うわけでさ、地に足つけないで、もういろんなところ転々としてもいいと思ってるし、で、一番できればね、自分が一番リラックスできるようなところでさ、生活したいから。で、沖縄。ちょっと沖縄幻想を抱いてるのももちろんあるからね、早い段階で沖縄はちょっと見に行きたいとは思ってるんだけど、沖縄行って、生活すると。で、しかも沖縄は少し特別な地だよね。ほんと観光というかさ、やっぱり訪れたい人が多いから、そういう意味でも、なんか似てるんだよなぁと思って。 で、他に書いてあることとして、ちなみに日本でクリエイティブな人が集まりやすい街はどこかという観点で見ると、福岡市が筆頭に挙げられるだろう。そこでしか食べられない美味しい食材や料理があり、独自のカルチャーもあって人々がとてもフレンドリー。さらに利便性も文化度も東京に負けないぐらい高いのに、物価や移住コストも非常に安く、治安もいい。加えて山や海が近く、自然が豊かと来ている。複数の LCC が飛んでいる上に、空港から市内へのアクセスも他の街と比べると格段にいいという大きな強みもある。福岡以外にも熊本、宮崎、徳島、島根、沖縄などにホームプレイスとなり得る街がここ5、6年の間に日本国内に続々と誕生しているっていうね、書かれてんの。あ、福岡いいんだっていうのももちろんあったんだけど、その後に福岡以外にも熊本、宮崎、徳島、島根で沖縄というところが上がっててさ、ねえ、まあ島根俺好きだからね、その出雲大社あるから、で沖縄は沖縄でね、もともと移住したいと思ってたし、で熊本、宮崎、徳島、ここもねやっぱりいいんだよね。前に降水量とかさ、いろいろと全国的なやつを調べたりとかした時に、あと気温だったりとか、やっぱこの熊本、宮崎、徳島出てくんだよね。だから俺そんな間違ってないなと思って、もちろんこれがね移住とかっていうところまで持っていければだけどさ、でもまあなかなか持っていけないと思うんだよ、大変だと思うんだけどさ、っていうところだよね。いろいろとリンクする話が結構多くて、あとは書いてあることとしてはね、東京か大阪かロンドンか、そういった大都市に住まないと仕事がない、食っていけないという今までの思い込みを少しの間だけそっと横に置いて、胸に手を当てながら考えてほしい。あなたが本当にやりたいことは何か、それを中心にして生きていくために最適な場所はどこなのかという、ね、いうようなことが書いてあったりとかして、沖縄つって、沖縄であったかいところでね、寒いと本当にもう何もできないから、まだあったかい方はまだ動けるからさ、だからそういうところでね何かやっていくとか、何かってなんじゃいなって話もあるんだけど、で他に書いてあったこととしては、アイデアは移動距離に比例するという言葉は高城剛さんのものだが、旅そのものがクリエイティビティの強い源泉になる。新しい世界を知りたいという好奇心と、未知のものに遭遇した時の感動こそがその一番の原動力になるからだってあって、なんかわかるんだよね、その新しい世界を知りたいという好奇心、やっぱさ、なんか新しい場所行くとさ、旅行でも引っ越しでもさ、なんかワクワクするじゃん、少しなんかいろいろ刺激されるじゃない。だから多分ラジオもさ、引っ越ししたばっかりって結構俺面白いと思うんだよね、周りのことがさ、知らないこといっぱいあるからとかさ、そんなことを思って、なんかいいなーと思って、考え方もなんか似てるなーって思ってさ、で他にも第三の拠点と呼べる街がいくつかある。旅行者であれば旅先というのは観光やバカンスを味わう場所に過ぎない。しかしモバイルボヘミアンにとって旅先は単なる休息地ではなく、 暮らす場所であり働く場所なのだってあるの。で、これもさ、なんか俺引っ越しが好きだったりするんだけど、みんななんか渋谷とかって遊びに行く街であって住む街じゃないとかって言う人いるけど、なんかその感覚、俺は渋谷暮らしてもいいと思ってるし、全然別に便利だしね、全然暮らせるし、楽しく生活できてるんだけど、なんかその感覚の違いっていうのかな、渋谷は遊びに行くところって思ってる人もいるんだろうけど、俺から言わせれば逆に渋谷は暮らす場所って感じてるところなんだよね。なんかそういうところもさ、観光地とかっていうところでも普通のね、旅行好きな人からすればね、旅先なのかもしれないけど、俺としては多分、じゃあ沖縄って場所も、みんなだったら沖縄だったらね、観光で行くんだったらいいけどさってなるかもしれないけど、俺個人的には移住したいなと思ってるから、暮らす場所として捉えていて、だから沖縄旅行もしするとしたら別に観光するんじゃなくて普通に暮らす、何日間暮らしてみるみたいな、国際通りとかでいいんだよ全然、日常はそこでお茶とかしながらノートパソコンを広げてカタカタやってればいいと思ってるわけとかさ、ちょっと夢見てんだけどさ、いい年した39歳のおじさんが夢見ちゃってんだけど。で、あとこれも少し気になる文章だったんだけど、世界中を旅するように生活していると常に締め切りが発生する。ニュージーランドにいるときは次にオークランド国際空港を立つ日、東京にいるときは次に成田空港を立つ日、旅先ではその地を離れる日が次の締め切りとなる。スケジュールは強制的に細切れとなり、明確な時間の区切れが日常的に発生する。つまり移動生活とは時間を区切るライフスタイルとも言えるのだ。締め切りの頻度が多くなることによって生活のメリハリが生まれると、時間がいかに大切かを実感するようになる。本当に今やるべきことは何か、会いたい人は誰かということをより真剣に考えるようになるのだ。あっていいじゃんと思って。俺締め切りとかさ、そういうの苦手なわけ。優先順位とか締め切りとかが苦手なんだけど、強制的な締め切りが発生するんだよね、こうやって移動をする、結構移動を多くするような生活してると。なのでこのモバイルボヘミアンっていう考え方、生き方合ってんじゃねえかなってちょっと思ったりとかして。そうなんだよね、なんか旅行とかしてるとさ、なんだろうね、もったいないじゃん。1分1秒もったいないじゃん。1時間ぐらい時間あったら何しようかなってなるじゃん。でも普通の日常生きててもさ、1時間あったらちょっとゴロンとしてよみたいななっちゃうじゃん。だからそういうなんかさ、1時間の価値っていうのが日常生活を普通に生活してると何でもない1時間かもしれないけど、旅先だったりとか、ね、そういうボヘミアンみたいな生活をしてるとやっぱり1時間捉え方が少し変わってくるみたいなところもあるよねーっていう話でさ、うなずけると思って。で、あとはですね、よく言われる趣味を仕事にしようとか好きなことを仕事にしたいとは少し違う。そうではなく垣根をなくすという考え方が重要と書いてありますね。 なるほどと。これまであんまなかったね。これまで好きなことを仕事にしようとか、趣味を仕事にしようとか、そうするとハッピーになりますみたいな。そんなことしか聞かなかったけど、そうじゃなくて、垣根をなくすという考え方が重要ということなんだよね。なるほどなと思って。垣根をなくすっていうのは、その、もう24時間ずっと仕事、24時間ずっと趣味、24時間ずっと好きなこと、もう全部ごっちゃになってんだよね。っていうその垣根をなくすことによって、仕事をしているのか遊んでいるのかもうわかんないみたいな。っていう状態にまで持ってこれると、例えば仕事をしてるから休みが欲しいとかってなるわけだけど、別に仕事にはなっているけども、趣味の延長が仕事になってたとしたら、それが毎日やってたら休みとかいらないんだよね。別に普通に趣味してるだけだから、そこで休みが欲しいとかってならないじゃん。っていうところがなんか書かれてましたね。あとは書いてあったこととしては、これからの時代は何が仕事になるかなんてわからない。これまでのやり方や考え方をすべて取っ払って、全く違う形で生き方や働き方を考えていかないと、今までの常識でやっていたら面白いことなんてなんで、面白いことなんてできないし、もったいないと思うのだ。僕たちの目の前にはいろんなチャンスがある。それを生かさない手はないのだからって、ね、ありまして。そうだなと思って。これからの時代何が仕事になるかわかんないと。ただ俺はね、お金に対する嗅覚があまりにもちょっと貧困だからさ。これがね、どんなことでも仕事になるのかもしれないけど、どんなことも仕事にできない男みたいなね。ほこたてみたいな。なっちゃいますけどもね。でも、なんか、そうだよな、なんて思って。っていうような、ね、ことがいろいろ書いてありました。で、あとは、これまでは一つのスキルを突き詰めることがいいとされてきたが、これからは、組み合わせがオリジナリティを生み出す時代、ということで。ね、まあ、いろんなことが書いてありました。まあ、ホリエモンとかも言ってた気がするんだよな。組み合わせろと。その、普通の、なんだろうね、俺の場合だったら、例えばよ、ポッドキャスターじゃん。大前提で、ポッドキャスター。で、あとは、剣士の資格持ってますよね。結構オンリーワンになるよね、それだけでも。宅建士の資格持ってて、元不動産会社の人間のポッドキャスターだ。ただのポッドキャスターだったらいくらでもいますよと。ただの宅建士だったらいくらでもいますよ。両方掛け合わせることでオンリーワンになっていきますよと。これをいくつもかけていくと、どんどんどんどんオンリーワンになっていくと。だから、39歳無職の元不動産屋がやっているポッドキャスター、ポッドキャスト。なってくると、ちょっと独自性あるなになるじゃない。いないし、そんな人。まあそれ YouTube でもいいよね。同じように。39歳無職。ね。元不動産会社、ね、の YouTube。 少しなんかね、特徴的だもんね。まあ別にね、不動産をもうこれから押していこうとかっていうわけはないんだけどさ。でもね、だから沖縄移住するとかするじゃない。39歳無職、沖縄移住しているポッドキャスター、なんかすげえの出てきたな、になるじゃない。 だからいろんな組み合わせをすることによってなんかオンリーワンになっていくということでね、強みをね、もちろんその強みじゃないものをね、あんまりつなげても良くないのかもしれないんで、あれですけど、強みをねつなげていくことでよりオンリーワンになっていけると、戦っていけるというところらしいんですよね。とかとか、そんなことを、書いてありましたんで、これがまあ前半ですよ。だから後半は今はまだ入り口だから、こっからちゃんと詳しくお話が出てきますので、なのでね、ちょっと期待してるんです。このタイミングでこういう本に出会って、で前半読むだけでも自分の考えとかにすごいマッチしてて、これは後半読んでくと、今すごい悩んでいる、やりたいこと、やるべきこと、夢、とかさ、こうありたいとか、目標を達成するにはどうしたらいいのかとか、なんかそういういろんなヒントがね、こっから出てきそうな気がしていて、とてもワクワクしておりますんで、まあもしよかったら、まだね、全部読めてないので、来週このモバイルボヘミアンの後編についてはね、やっていきたいと思いますんで、ちょっと気になる方いらっしゃったら、まあ先にね、今Kindle の方で無料だということだったので、まあちょっと Kindle 端末持ってないと、もしかしたら無料じゃないかもしれないですけどもね、結構いい本だなと思いました。前にね、旅行先で好きなことだけして生きていくに出会ったね、そういうちょっとショッキングなね、そうなんか感じがありますね。このタイミングでご紹介してもらったことがやっぱりより心に響くタイミングだったっていうのもあるし、なんかいろんな巡り合わせがあってそこにたどり着いたみたいな感じがあるのでね、少しこの本はね、楽しみというか、すごい期待している本でございます。後半がすごい楽しみでございますという感じですね。じゃあ他ね、ちょっと読んでいきましょうか。じゃあお便りいきます。ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。最近チンゲがよく抜けるみたいですが、パイパンにしたことありますか？もしなかったらこれから暑くなるのでパイパンデビューしてみませんか？そしてレビューをお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。いや、パイパンにしたことはあるんだよ。全然苛立って、もうやだなぁと思ってチンゲ剃るみたいなことは多々あります。たださ、チンゲ剃っちゃうとさ、風俗行きづらくなんじゃん。なんかなんでチンゲ剃ってんのになるじゃない。だからちょっとね、剃ってないんですよ。風俗行きたいなと思ってるから、近々。でもコロナが収束しない限り風俗行けないって考えると、今ちょっと毛剃っちゃってもいいかもしれないね。もう人生に何度もありますよ、私毛剃ったことね。まあ、ツルツルというか、まあちょっとね、剃り残しも出ちゃうからあれなんだけど、全然パイパンね、しますよ。別に見せるわけでもないからね、別に誰かにね。だからまあそんな感じでしょうかね。まあまあ当分行かないか、そういう夜のお店には。そう考えると、もう今日この後チンゲをね、全剃りしても全然問題ないんだけどね。しようかな。なんかイラだったらやっちゃいそうで怖いですね。そんなお話でございます。じゃあ、あとね、いただいてますお便りを読んでいきましょうか。ラジオネーム、伝説のコシアンさん、パルさんお疲れ様。好きな食べ物トップ3を教えてください。以上です。いただきました。ありがとうございます。 俺の好きな食べ物トップ3。難しいね。ジャンルによりけりじゃない。もしくはジャンルなのかな。難しいなぁ。でも雑に考えると、すごい雑に考えるとだよ、1位がわかんないけど、3位がスタ丼、2位が武蔵野油学会の油そばとか、ジャンキーだな。1位がなんだかわかんないよね。まあ、ここ最近よく食ってるものなんだけど、ここ最近よく食ってるものが武蔵野油学会の油そばと、あとはスタ丼なんだよね。そういうのブームもあるからね、なんとも言えんけど。あとはね、何食ってんだろうな、ちょっともう思いつかないね。マック、マックじゃないんでね、好きな食べ物マックかってそういうわけでもないからね、なかなかわかりませんけどもね。好きな食べ物、ラーメン、つけ麺、そうね。ただカレーか、カレーも好きだからな。なんか難しいですね。でも今日言えることとしては、3位がスタ丼、2位が武蔵野油学会の油そばっていうことぐらいですかね。またちょっと日をね改めるとね、違う答えがね待ってるかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じで、ね、好きな食べ物のお話でございましたと。あとはですね、あと何かな、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、おいおいパラナイト、さっさとアマゾンプライムビデオで超話題作パラサイトを見るんだ。今日から先行配信だぞ。よく見たらプライムビデオなのは間違いないけど、無料のプライムビデオではないみたいだな。ダウンロードレンタル48時間見放題で500円、ダウンロード購入は2500円みたいだ。でも絶対おすすめの映画だよ。レンタルでいいから一度は見ておいた方がいいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。なかなかここまでさ押してくる作品もね珍しいよね。そのパラサイト、半地下の家族だっけ名前ね、が、Amazon プライムビデオの方でね、配信が始まったということなんで、まあ、ちょっと忙しくて見れなかったんだけど、この今週は見れるかもしれないね。ちょっと見ようか。本も読み終わったらね。もう本も羊狩り水族館さんのおすすめだし、映画も羊狩り水族館さんのおすすめをね、見るっていうね。ちょっとなんか、私、毒されてきておりますけどもね。でもね、いいチョイスしてくるんだよね。その、今回のモバイルボヘミアンとかもさ、いいタイミングでいいご紹介だったんだよ。なのでちょっとパラサイト、これもね少し気になっておりますからね、チェックして、でちょっとレンタル料かかってしまいますけど500円ね、まあそれでもねいいかなと思いますからね、ちょっと時間作ってね映画を見たいと。でちょっと見たらね、またちょっとこう感想の方をねちょっとお話ししていきたいなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットエドラジ、
それではねお時間ほどときましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとは今日喋りたかったけどまだ喋れてない話だったりとかをつらつらと、ね、やっていきたいと思うんですけどもね、なんか今日は眠いですね。なぜ眠いのかというと、ようとして で、あと、今日ね、あんま寝れてなかったんだよね。2時間、3時間ぐらいしか寝れなくて。なぜか。なんか寝つきが悪かったんだよね。それもあって、で、さらに、仕事でね、13時間、ノンストップでね、休憩なしで、で、ご飯も食べずにね、来ちゃったから。だからなんか、疲れちゃってんのかな、今日ね。ちょっともうちょっとね、万全の体制でね、臨めるようにね。もうこれでもこれからはね、無職ですから。無職になったら万全の体制しかね、選択肢ないですからね。来週からのね、ラジオはね、とてもいいものになるかなと思っておりますけどもね。じゃあ、今日他に喋りたかったことをね、つらーっと喋っちゃうと思うんですけども。そうだね、今週、そうだよ。あれ行ったんですよ。リスナーの方がおすすめしてくれたお店で、まあ、これも食べ物なんだけどね。神保町食肉センター上野店。ここに行ってきました。焼肉腹いっぱい食べたいみたいな話したらさ、神保町食肉センターいいですよって言われて、そうなの？つって、どんなところなんだろうと思って調べたらですね、なかなか良さそうだったのでね、ちょっと行ってきまして。で、夜とか行くとね、それなりにお金取られるんだけど、お昼はランチやってんのよ。で、ランチが安いのよ。おいくらでしょうか？970円ですと。いや、これだけ聞くと、いや、ランチに970円高いんじゃない？っていう人もいるでしょう。でも、違うんです。このランチ、食べ放題なんです。食べ放題で970円。焼肉ですよ。で、ただ、この焼肉というのがですね、牛ではございません。豚です。豚かって思った人もいるでしょう。私も若干、いや、牛が食べたい。ね、牛の焼肉が食べたいと思っている時期がありました。でも、行って食べてみたら少し変わりますね。豚もですね、美味しい。美味しいというか、これ出てたのが、まあ、新鮮っていうのもあるんだよ。この食肉センターだからすごく新鮮で、で、最初ね、この970円のそのランチって、セットが決まってて、A セット、B セット、C セットが決まってて、で、その中から1個好きなの選ぶわけ。全部金額一緒なのね。最初のスタート地点が違うだけなんだけど。で、そのセットを食べた後で、好きなね、お肉が食べられてるっていう感じになるんだけど、私は、ネックピートロの味噌味と、あと、もも肉の塩味を頼んだのね。これが A セットだったんだけど。で、これが美味しくてさ、正直もう一個、次のね、段階で、ハツと、あとは、もものタレを頼んだんだけど、正直両方ともそこまでではなかった。俺の中では。ただ、ネックピートロの味噌と、ももの塩味。これは美味しい。その、ネックピートロって、ピートロってさ、牛角とかでピートロって売ってるじゃない。食べられるじゃない。なんか、ちょっと長細くしたスティック状っぽいさ、なんか、硬い、豚肉みたいな。そのイメージがあるんだよ、ピートロって。なんだけど、このネックピートロの味噌味は、全然そういう形じゃなくて、もうカルビみたいな見た目なの。で、食べるじゃん。カルビだよ。豚なのに、カルビの味がするわ。うまいわ。で、ももの塩味は、ちょっと塩、だれ、が、レモンとかしか入ってんのかな、わかんないんだけど、すごくさ、その、 タン塩を食べてるような味わい。味付けがタン塩みたいなんだよ。それの桃バージョンだから、さらになんか美味しく感じて。だからね、ちょっと食肉センター行く機会なかなかないと思うんだけど、ランチ時すげえ混んでるから平日しか行けないと思うんだけど、ちょっとね、その日あんまりお腹空いてなかったの正直。なので、4人前ぐらいしか食えなかったの。4人前っていうかそのなんていう、4種類しか食えなかったのね。ネックピートロの味噌と、桃の塩と桃のタレと、あとはハツの4種類食ったらなんかお腹いっぱいになっちゃって、これ以上食うとちょっと動けないなと思ってやめたんだけど、まあ、この一皿一皿がでかいからさってのもあるのかもしれないんですけども、そんなんでさ、もう一回ネックピートロ食べたいなって思ってる私がいます。なのでもし職場がね、上野だったりとか神保町とかにある方はちょっと行ってみるといいんじゃないでしょうか。まあ近くでね働いてる人だったらね、誰もがもしかしたら知っているランチかもしれないですけども、ちょっと焼肉食べ放題お昼からねちょっと優雅に行ってみるのはいいんじゃないでしょうかね。結構美味しかったです。おすすめです。肉をね食べ放題でね、お腹いっぱい肉を食べるというのはとてもね幸せなことだからね、まあ、そんな感じですね。じゃあ、あと他に今週ですけど、まあバイトを探していたら、パチスロのライターという仕事がありまして、じゃあパチスロのライターじゃない、パチスロのテスターという仕事がありまして、安いんだけどね、時給とかね、日給に関しては日給7000円ぐらいなんだよ。だから20日間働いても14万円ぐらいなんだけど、でもパチスロのテスターというまあデバッグだよね、っていう仕事がありました。ちょっとやってみるのもいいかもしれないね、一回ね。でもパチスロしてるとさ、首と肩やられんだよね。仕事となると結構しんどい気はするんだよなぁとちょっと感じておりますけどもね。そんなあったりとか、あとはですね、あと前二つ三つ前の回でオープニングで喋ってた、他人にのぞ他人に乗り移ったとかさ、他人に乗り移られたとかさ、よくわかんない話をオープニングしてしたことあったと思うんだけど、一応集大成というかこういう考え方を伝えたかったっていうので言うと、今の状態が他人に乗り移った状態だとしたらっていう考え方でした。結局今の脳というか魂は結局自分だから、魂は変えられないわけよ。じゃあ自分がどこに乗り移るかって話なんだけど、その今の状況っていうのが他人に自分が乗り移ってる状況だとしたら、なんか好きにいろいろできそうな気はするんだよね。なんだろう、例えば自分が A 君だとするじゃない。で、友達に B 君、C 君、D 君、E 君がいるとするじゃない。で、自分は A 君だよ。で、A 君が E 君の体に乗り移ったとするじゃない。そしたらさ、なんかするよね。せっかく乗り移ったんだから、いつもできなかったこととか、恥ずかしくてできないことを E 君の体を使うことによって、やれたりするよね。だからなんか、好きだった人に告白するとかさ、 でも結局それ E 君の体だから意味ないんだけどさ。でも好きな子に何かアプローチするとかね、うん、するかもしれないし。あと食べ物もね、いっぱい食べるとか、ようわからんけども、なんかその人に乗り移ったとしてたら、だから今の状況もが、今は自分の魂と自分の体のはずだけど、でも体は他人だと考えたら、ここが、したら何でもできるというか、何でも早くやんなきゃってなるからさ。その考え方って一ついい考え方なのかなーってちょっと思ったりとかしております。で、あとはですね、そうだなー、まあ、最近ブログを書いてますよっていう。休みの日、ブログ書こうかなと思って。何にもしないで終わっちゃう日が多いなと思って、休みの日。だったらせめてブログを一個書こうかなと思って。で、別に何食べたよとか、そういう話じゃないんだけど、食べ物の話だったりとかね。うん、なんかしますから。ちょっとね、ブログをね、これからはね、できる限り休みの日書いていこうかなと思っておりますんで、よかったら見てやってくださいなという感じです。あとは、まあまあ、仮想通貨がね、あんまりよろしくない動きをしておりますんで、まあ、ようやくね、先週結構下がっていたところがね、今放送前見たらね、ちょっと少し取り戻していたから、このまま上がり続けてくれて、で6月中に決済できれば一番いいんだけど、最悪6月決済できなかったら7月入る可能性はあります。ただ7月までは伸びるという私の予想があるので、7月を超えることは絶対にないね。絶対って表現はまあ嘘かもしれないからあれなんだけど、7月で一回落ちると思うので、一旦ここのあたりでね、現金化するのはとてもね、必要なことかななんて思っておりますけどもね。じゃあそんな感じで、で、お便りいくつかもらってるんだけど、ちょっと今日この辺で終わりにして、来週ちょっとご紹介させていただけないかなと思っております。すいません、私も、読みたいのは山々なんですけど、このタイミングでちょっと長文はなかなか、苦しいものがございまして、また来週ね、そこはご紹介したいと思いますんで、ね、来週のお楽しみというところでございます。じゃあ今日はこの辺で終わりなんですけど、ね、来週は6月の29日の月曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますけども、もう来週からは仕事をしておりません。ね、25日で私仕事ラストなんでね。なんで26日以降はもうお休みというかいう状況なので、29日はちょっと開放的な気分でね、ラジオをお送りできるんじゃないかなと思っておりますね。ちょいちょいこうやって無職になるかんね、私ね。いいやら悪いやらなんですけども、39歳無職、なかなかパワーあるワードだね。まあこれがね、ちょっとどうなっていくのかわかりませんけどもね。まあでも29日の時点だと、まだ有給消化なので、まだ無職じゃないんだよね。一番いいところかもしんないね。会社員やりながらね、休みだって。で、その後には別にね、仕事があるわけでもないと。最高の状態のところでね、ラジオできるのがとても楽しみですけどもね。まあ、そんなところでございます。じゃあ、ね、来週はまたね、月曜日29日、ぜひね、聞いていただけたらと思いますんで、ね、よかったらね、また生放送遊びに来ていただけたらと思います。ね、ポッドキャストでもね、全然ね、よろしいので、聞いていただけると嬉しいです。感じです。じゃあ、そんなところで、ね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。今日もね、 2時間、まあ、前説から考えるとね、3時間半ぐらい喋ってるかもしれませんけどもね。まあ、最後までね、長いご視聴ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。